社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。さて今回はですね、今年令和7年の4月から改正となる、育児介護休業法についてお話をしたいと思います。で、今回の改正は4月と10月の2回に分けて行われるということになっておりますが、まあちょっと4月分だけ、ピックアップして、今何やんなきゃいけないのかということをお話ししたいなというふうに思います。ただまあ正直ね、10月からの方が大変そうなんですよね。だから4月の方はそこまで、インパクトはないかなというところなんですが、ただ就業規則は直さなきゃいけないということになっておりますので、やりましょうということになります。まずね、この看護休暇っていうのの見直しが行われるということです。この看護休暇っていうのを、使っていらっしゃいますかね。子供さんがですね、いらっしゃる場合に、育児休業とかとはまたちょっと違って、お熱を出したりとか、ちょっとこう、看護をしなければいけないみたいな、そういう時に使える休暇というのが、育児介護休業法にはあるんですね。で、それが、ちょっとだけ見直されますよ、というところです。で、今まで、未就学児の方限定だったんですよ。未就学児のお子さんが1人につき5日、2人にいる場合は10日っていうような形だったんですね。範囲が伸びまして、小学校3年生終了までということになりました。これ我が家がまさに当てはまりまして、今、うちの子、上が8歳、下が6歳、上がね、小2、下が保育園なんですけど、来年2人とも、下が小学校に上がるので、1年と3年になるんですよ。だから今現在は、保育園の下の子しか対象じゃないので、5日なんですけど、来年になるとこの法改正がありまして、1年生と3年生の2人が対象になりますので、私たちは10日、この看護休暇があるというような形になりますね。まあ、残念ながら、代表には関係のない話ですけれども、うちの夫には関係あるかなというふうに思います。で、それから取得自由の拡大というのがありまして、今まで病気とか怪我とか予防接種健康診断っていったような、その子供の健康状態とかそういうのに関わることに対して休暇を与えましょうねっていう話だったんですが、これに加えてですね、感染症に伴う学級閉鎖と、それから入園入学式、卒園式というのにも使えるようになりました。で、これが、育児じゃないや、看護ではないですよね。感染症に伴って学級閉鎖しているけれども、子供は元気みたいな。家にはいるけれども、とっても元気というようなこともよくありますけれども、その場合ですね、家に一人残しておくわけにもいきませんので、まあ、お休みさせ、せざるを得ないというところだったんですが、今回これ、この看護休暇を使うことができるようになりますということですね。それから、労使協定による継続雇用期間6ヶ月未満除外の廃止と、除外規定の廃止。労使協定で、労使協定を使うと、看護休暇に関しては、その範囲を狭めることができるんですね。で、労使協定をしてないと、かなり手厚い感じになっておりまして、逆にこう、労使協定をすることによって、ちょっと引き締めるみたいな、少しだけ会社がやりやすいようになるっていうようなことが実はあります。で、その中の一つに、今まで雇用期間6ヶ月未満の人は、この看護休暇取れないっていうような規定が実はできたんですけれども、それがなくなりますよ、ということになります。で、除外できる労働者としては、週所定労働日数が2日以下の方だけということになるそうです。で、それからもう一つ名称変更ですね。この看護休暇というものだったんですが、この看護等休暇になるそうです。そうですね。本人は元気な時もお休みできることが、事情が増えましたので、等がつきましたというところです。で、それからですね、所定外労働時間の制限、残業免除の対象拡大ということで、今まで3歳未満の子供を養育する 労働者の方が、所定労働時間以外の働く、まあ、要は残業はちょっと難しいですって言った場合には、残業免除しなきゃいけなかったんですけど、それがちょっと、それも拡大されまして、3歳未満から小学校就学前に変わりました。なので、小学校に就学前のお子さんがいる場合はですね、残業はできませんというふうに言われたら、残業免除しなきゃいけないということになります。で、それから、短時間勤務制度、3歳未満の代替措置にテレワークを追加と。これはですね、育児短時間勤務の制度というのをやらなきゃいけないんですね。これは前からです。で、3歳未満の労働者の方が、請求した場合には、3歳未満のお子さんがいる場合には、時短勤務、6時間以内の時短勤務が、できるようにしてあげないといけなかったんですけれども、それがですね、どうしても無理だと。いう場合には、代替措置として、育児休業に関する制度に準ずる措置、始業時刻の変更等っていうのがあったんですけど、それにテレワークが入るということになっております。ただまあ、この代替措置を使っているっていうのも結構珍しくて、これ、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務。で、その業務に従事する労働者がいる場合のみ、労使協定締結し、規定除外を設けた上で、措置を講ずることっていう風になっているので、まあ、そこまでしっかりやって、そこまでやってでも短時間勤務は無理です。できませんっていうような会社は、まあちょっとあまり見かけないかなというところもありますね。最近そういうふうになると転職がしやすくなったっていうのもあるので、結構その従業員の方の申し出っていうのは意外と受け入れてくれやすくはなってるのかなという気もいたします。で、その施行後にですね、今回、その措置、代替措置として、育児休業に関する制度に、準ずる措置、始業時刻の変更等に加えてテレワークというのが出るということになりました。で、これはまあ、ある場合はっていうことですね。で、それからですね、育児のためのテレワーク導入。これは努力義務になっておりますが、努力義務として3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化されますということになっております。努力義務なので、できる会社はやってくださいということですね。ただこれ実際に子供を育てながら、子供を見ながらテレワークっていうのは、子育てをしながら働いている私から考えてですね、なかなかの無理な話なんですよ。子供がそこにいて、お母さんが仕事をしている。まあ、正直なところ私は代表者なので、ある程度都合がつきますので、別にいいのかもしれませんけれども、でも、子供と一緒の部屋で子供の相手をちょっと、片手までしながら仕事をしているときって、まあ、できる仕事、できない仕事ありますよね。何かこう、今私、ポッドキャスト、録音してますけど、これ子供いたら絶対できないですよね。ママーって言われちゃいますからね。ママーって言われるたびに止めて、相手して、編集して、無理ですね。はい。まあ、そういうふうにですね、テレワークしながら仕事をするっていうのがですね、なかなか難しいので、子供見ながら仕事するっていうのは、なかなか、本当にできるかどうかっていうのは、やっぱり一回考えた方がいいんじゃないかなとちょっと思います。まあ、でもこれ努力義務ということですね。で、それから育児休業取得状況の公表義務、適用拡大ということで、育児休業の取得状況をですね、世の中に知らしめなきゃいけないっていう、これ義務があるんですよ。ただ、ご安心ください。大規模な会社さんだけですので、まあ、大規模な会社さんは、ホームページとか、それからあと両立支援の広場っていうところにですね、育児休業の取得率等の公表をしなければいけないということになっております。男性の育児休業等の取得率、または育児休業等と育児目的休暇の取得率というふうになっておりますね。で、これが今まで従業員数1000人超えの企業だったんですけれども、施行後は従業員数300人超えの企業ということになります。まあ、これ義務ということになっておりますので、対象の会社はやってください。 で、ここまでがですね、育児休業系ですね。で、それから介護休暇について、まあ、介護休業の方もございます。そろそろ介護離職っていうのにも、お国が力を入れてきた感じがいたしますけれども。介護休暇を取得できる労働者の要件緩和。これは、先ほどの育児の看護休暇と似てるような、まあ、同じような内容なんですが、まあ、介護休暇というのが、要介護者がいる場合には使えるんですけれども、それが、まあ、労使協定によって、入社6ヶ月未満の方は除外しますよという規定ができたんですが、これがなくなりますよということです。まあ、労使協定を組んで、週の所定労働日数が2日以下の方のみ除外できるよということになります。で、それから7番、介護離職防止のための雇用環境整備と、これは義務ですね、義務。まあ、雇用環境、介護離職をね、減らそうということですかね。で、介護休業は、これは育児休業が一歩前にやった法改正が今来たみたいな感じなんですけど、要はその、介護をですね、介護休業とかそういうの取れるよっていうことを皆さんに、知ってもらうというのの一環ですかね。で、まず、育児休業介護両立支援制度に関する研修の実施か、相談窓口の設置か、事例の収集提供か、利用促進に関する方針の周知というのをどれかやらなければいけないというふうな義務となっております。まあ、できれば複数やる方が望ましいと。いうことですね。それから介護離職防止のための個別の周知、意向確認等というところがこれも義務になっておりまして、育児の時はもうね、すでにやられているかもしれません。子供ができたんですってもし言われたら、あ、じゃあもっと頑張らないとなっていうんじゃなくて、育児休業どうするって言わなければいけないという法改正が前にあったんですけれども、まあ、それがですね、介護にも発生したということですね。で、介護の場合は、いつやるかですよ。いつこういうのがあるよって周知しなければいけないかと言いますと、40歳前後ということになっておりまして、労働者が40歳に達する日の属する年度か、労働者が40歳に達する日の翌日から1年間のいずれかで、そろそろ介護について、まあ、こういうようなのがあるよということをお知らせしなければいけないということになっております。まあ、40歳っていうのがね、介護保険が始まるところですね。なので、まあ、そんなに大きな会社さんじゃなければ、40歳になるかどうかのチェックは、まあ、どの会社さんもしてると思うんですよ。今月から介護始まる人いないかなっていうチェックは、あると思うんですけど、介護が始まったな、介護保険、徴収始まったなって思ったらやるって思っとけばいいんじゃないかな、と思ったりします。で、その時に介護休業に関する制度、介護両立支援制度等、それからか、それの申し出先、それから介護休業給付金に関することをお知らせしなければならないということになっております。で、それは書面を渡したりでいいということなんですけど、まあ、面談、書面交付、ファックス、電子メール等ということになってますね。で、それとですね、あと周知と個別周知、意向確認っていうのも、まあ、しなければいけないということになっておりまして、で、介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、介護休業制度に関する以下の事項の周知と介護休業の取得、介護両立支援制度等の意向の、利用の意向の確認を個別に行わなければなりませんということもあります。だから実際に前もって、情報はお渡ししている上でですね、そのような方になった場合には、プラスで、じゃあ君はどうしますかというのをやらなければいけないということになっております。で、これですね、書面作るの大変だなと、今ドキドキしている人事の方はですね、ぜひ厚生労働省に、ひな形ございますので、個別周知の、 なんてでしょう、このもう制度のもうこれをもうプリントアウトして社名入れて配ってねみたいなのがありますので、そちらをお使いいただければと思います。ただそのままやろうとするとですね、労使協定を組んでる場合はこれも入れてくださいねとか、いろいろちょっとコメントが書いてあることもありますので、ぜひそれはちょっと会社なりに、会社ごとに修正をして使っていただきたいなと思います。まあ、ちょっとよくわからないなっていう場合には、ぜひ社労士にお任せいただければなというふうに思います。あとですね、介護のためのテレワーク導入というのも、これ努力義務でされてますね。まあ、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択するように措置を講ずることが努力義務ということになります。というのがですね、4月までにやる、まあ、4月からの法改正ということになります。まあ、やることについては、就業規則の見直し、それから労使協定の見直しと組み直しというような内容ですので、4月ですから、まあ、2月頃なんでね、そろそろスタートしてもよろしいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに育児介護休業の規定の規定例については、厚生労働省のホームページでかなり良いひな型が公開されておりまして、私としてはですね、育児介護休業規定についてはあの独自で良かれと思っていろいろ作るよりはもう厚生労働省のひな型を使った方が私はいいと思います。正直なところ制度が今ややこしすぎて良かれと思ってやってたことが法律に満たしてなかったりすることがあったりするんですよ。もうなのでもうこういうことをやらなければいけないんだなっていう、理解とあと規定はもうちょっともう分かりやすい規定を作ろうっていうんじゃなくて、もう規定は規定、分かりやすい案内は分かりやすい案内で考えた方がおそらくいいと思うんですね。なので、ぜひね、この厚生労働省のひな型をお使いになるのがよろしいのではないかと思います。で、まだ実は詳細版が出てないんですよ。で、これ詳細版がですね、まだ出てない理由としては、10月の施行分も合わせて使えるようなものを作成しようというようなつもりみたいですね。で、一応簡易版は出ておりますので、簡易版をお使いになる場合には、こちらをぜひ、使ってみてはいかがかなというふうに思います。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回相談無料もございますので、社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。育児介護休業規定の見直しももちろん、ご連絡ください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。